なんまらいい天気、一杯やるべ。安倍静香のジンギースカンカンカンカンカンカンカンカン、乾杯。この番組は東京のナヌさん、静岡の藤枝さん、岐阜の寛劇さん、東京のともやんさん、串戸のお掃除専門店お掃除フレンド串戸さん、神奈川のゆきさんのご協力でお送りしております。皆さん応援ありがとうございます。さあ今週も始まりました、安倍静香のジンギスカンパイ。この番組は北海道釧路市出身、ギター弾き語りシンガーソングライター安倍静香が皆様からいただいたメールをもとに楽しいトークと音楽をお届けする30分。この番組はインターネットのサイマルラジオで全世界どこからでもお聞きいただけます。サイマルラジオの聞き方は川崎 FM のホームページをご確認ください。さらに放送を聞き逃してしまった方もご安心を。番組終了後はポッドキャストにて24時間お好きな時にお聞きいただける無料配信も行っております。というわけで、本日からですね9月の放送とね、なりました。このジンギス乾杯、本日は9月の4日の水曜日でございます。くしろ、6がついたらクーシーローだったなーって今ふと思ってねちょっと言っただけなんですけれども、まあ9月46日なんてありえないのでね、クーシー、くじの日かな今日はね。焼き鳥とかね、豚串とかちょっとわかんないですけれども、ということでですね、早速なんですけれども本日はありがたいことにですねライブの感想メールを2通いただいておりましてね、嬉しいです、ありがとうございます。そのメールをですね読みながらちょっとね振り返っていけたらなと思いますので、早速ご紹介させていただきたいなと思います。まずは釧路のハートマちゃんからありがとうございます。ワット生誕祭で安倍静香さんのライブを見てきました。歌声をお聞きしましたし直接お話もしました。嬉しかったのは安倍静香さんが私を見つけて近づいてきてくれました。会いたい人に会いに行くよ、大切な場所へ。そしたら会いたい人が会いに来て近づいてきました。嬉しかったです。シータンありがとう。子供の頃見つからないように隠れたかくれんぼ、たまにはこんなお遊びもありそうな、本当は見つけてほしいかくれんぼ、捕まえてほしいかくれんぼ、歌のタイトルになりそうなちょっと長めのタイトル、本当は見つけてほしいかくれんぼ。安倍静香さん、こんなタイトルの楽曲はいかがでしょうか。もしもこんなタイトルの楽曲を安倍静香さんが作詞作曲なさったらどんな歌詞になるのか、どんなメロディーになるのか楽しみです。夢は見るもの、抱くもの、空想は楽しいですね、ということでありがとうございます。あー、そうですね、確かにそうですよね、かくれんぼって見つけてもらえなかったら寂しいですもんね。見つからないように隠れるんだけど、でも見つけてもらえないと寂しいっていうね、なんかね、ちょっと歌にできそうですね、確かにね。これはね、いい題材かもしれないです。本当は見つけてほしいのに、ちょっとね、見つけてほしくないようなもどかしさみたいなね、いつの日か歌になる日は来るんでしょうか。ということでですね、ハートマちゃんが言ってくれておりました、こちらのワット生誕祭っていうのはですね、私が活動初期の頃からお世話になっている釧路市民活動センターワットさんが20回目の生誕祭ということで、今回はですね8月の24日土曜日に行われまして、野外のねステージで歌わせていただいたんですけれども、この日はね天気がね心配されてたんですよ。ところが最近私晴れ女に昇格しましたんで、絶好調でね、めちゃくちゃいいお天気で歌わせていただけたんですよ、外でね。トラックのステージだったんですけれども、たくさんの方がね歌を聴きに来てくださって、すごく幸せなねひとときを過ごすことができました。ハートマちゃんがね、T シャツをゲットしてくれて、安倍静香のね活動10周年記念 T シャツ、よく似合ってましたよ、ピンクがね。今後は安倍静香のライブの時にぜひ、着てきてほしいなって思いました。ハートマちゃんありがとうございます。続きまして、ラジオネーム朝のブログチェックは大切さんからね、ありがとうございます。安倍さんの素晴らしい歌声や元気な姿を再確認できるひまわり音楽祭、毎年参加していますが、今年も安倍さんが大鳥だろうと勝手な思い込み、 午後からの用事のため今年は参加できないなぁと残念に思っていました。当日の早朝、もしかしたらの思いで阿部さんのブログを見てみると、タイムスケジュールがなんと阿部さんがトップバッターではありませんか。自宅から午後の用事の場所まで阿比奈町を経由するルートや時間を計算すると、なんとか阿部さんのステージを見ることができることが分かりました。そしていつもの鹿公園の会場へ。今年も阿部さんの生き生きとした姿、明日への元気をもらえる歌声を見聞きできたこと、ご挨拶できたこと、そして CD を購入した際には名前を覚えていただいていたことが大変嬉しかったですし、これからも応援し続けたいなと心の底から思いました。なぜ阿部さんを応援しているか、真の理由はあるのですが、それは次回お会いした時にお話できたらと思っています。いつも長文ですみません。またお会いできる日を楽しみにしていますとね、いただきました。嬉しいですね、ありがとうございます。私もですね、最近 SNS とか、あとはね、公式 LINE を始めまして、公式 LINE とかでのね発信が結構中心になってしまっていて、あとはねこう配信を毎日やってるので、なかなかねこう手にこう手が回らなくなってきてしまっていて、これはね私的なうっかりミスなんですけれども、ひまわり音楽祭のタイムスケジュールを、SNS の方には上げてたんですが、ブログの方にアップし忘れてたんですよ。でこれはね本当に申し訳なかったなって思って、これは朝のブログチェックは大切さんね、逆に朝見てくれてありがとうございますですよね。私もっと早くにねタイムスケジュールをアップできてればね、事前に計画を立てることができたと思うのですが、これ本当にうっかりしていて申し訳なかったなと思いました。でもチェックしてくれて、用事がね午後からあるにもかかわらず午前中からね、鹿公園の方に来てくださったことが何よりも嬉しいですし、すごくね応援の気持ちを感じることができましたし、すごく嬉しかったです。何よりもね、1年ぶりかな、なかなかね私がライブで北海道に行っても車でね、船を使って北海道に上陸するっていうことが難しくなってしまったので、札幌と釧路のライブ以外のね地域でなかなか活動がね難しくなってしまったんですよ。なので、なかなかお会いすることがねできなかったんですが、やっぱりねいろんな地域にまたね歌いに行けるようになりたいなっていう気持ちはやはりありますし、呼んでいただけたらねいつでも駆けつけるというか飛んでいきますし、私はいつだってそんな気持ちでいますので、また朝のブログチェックは大切さんね、再開することがねできたら、またねいろいろとお話をしたいなってさせていただきたいなっていうふうに思いましたね。ひまわり音楽祭再開の場ね、会いに行くよ大切な場所へっていうね曲を私も歌わせていただいたんですけれども、いろんな方とね再会することができて、本当に本当に嬉しかったです。またね、あっという間に終わってしまって、また来年っていう感じではあるんですけれども、1年後なのかそれよりももっとね早くにお会いすることができるのかっていう感じなんですけれども、またお会いできる日を楽しみにしております。ありがとうございます。そしてこうしてねラジオメールをいただけることもめちゃくちゃ嬉しいですし、感動してます私ね。ありがとうございます。皆さんにねこうみんなからの、メッセージをお読みすることによって、ライブがね一体どんなものだったのかっていうこともね、皆さんにより伝わると思いますし、このひまわり音楽祭この、ラジオの中でも今回初出演だった、縄手、春高さん、そして阿比奈町の観光大使である高橋涼子ちゃんにもねゲスト出演いただいたんですけれども、ひまわり音楽祭準備の段階を含めると本当にね何ヶ月も前から準備をしていて、そして鹿公園でね開催、これも台風とかね連日の雨だったりとかですごく心配だったんですが、天気にね恵まれて最高のひとときを過ごすことができました。私はね今回トップバッター いつもねラストだったので、ご飯をねゆっくり食べたりとかができないんですけど、今回はもう食べることが仕事だっていう感じでね、トップバッターのステージを終えてからいろんな店舗を回っていっぱい美味しいもの食べました。すごく幸せでした。会いたい人に会えて美味しいものいっぱい食べれて、青空の下でねのびのびと歌えるひまわり音楽祭、今年も本当に楽しかったです。また来年の開催が今から楽しみですね。ということで、前半はこの曲をお届けしたいと思います。会いに行くよ大切な場所へ、聞いてください。
お元気ですか、私は元気です。でも寂しいのです。なんだか寂しいのです。埋めてゆこう、心の隙間、あげない時間を抱きしめながら、愛に行くよ、届けに行くよ、また笑い合おうよ、忘れるはずないよ、愛に行くよ、届けに行くよ、炎は消さないよ、希望は捨てないよ。
阿部静香のジンギス乾杯。阿部静香で会いに行くよ大切な場所へお届けいたしました。それでは後半に行きたいと思います。後半は週替わりでいろんなトークテーマをお届けしておりますが、今週のテーマは住んでみたい都道府県はどこですかということで、今までね行ってみたい都道府県っていうのは、おそらくテーマにしたかなと思うんですけれども、住んでみたい都道府県ということでね、今回は募集をさせていただきました。実際に訪れて、すごくね魅力的に感じた街だから住みたいっていうのももちろんですし、自分のね仲のいい友人がいるから住んでみたいっていう方もねいらっしゃると思いますし、やっぱりね食べ物が美味しいからとか空気が澄んでるからとかね、いろんな理由があるかなと思います。そこでですね、今回はありがたいことに本当にたくさんメッセージいただいておりますので、早速ご紹介していきたいなと思います。まずは岐阜県のこばちゃんからです。ありがとうございます。住んでみたい都道府県は宮城県ですね。宮城県の仙台に住めたら毎日のようにマヌと味噌葉とひょうたん揚げを食べに行きたいですね。毎日通ったら太っちゃいますか、あははーということでいただいてます。ねえ、ありがとうございます。そう、コバちゃんはねやっぱりグルメだからね、コバちゃんといえばもう胃袋は宇宙だみたいな感じで、すごいたくさんねご飯をもりもり食べてるイメージがあるんですが、仙台に行った時にはやっぱりね土定番ですね、これね。まずは私がねお世話になっていてサインとかも飾っていただいてるんですが、マヌと味噌葉さん、 ね、ここはね、コバちゃん確かさ、1日に3食食べたことなかったっけ？朝昼夜違かったっけ？ね、すごいよね、いっぱい行ってくれてありがとう。そしてこのひょうたん揚げ、当たりが出たらもう1本ね、あの私はね、コバちゃんから差し入れでね、前にいただいたひょうたん揚げが当たっちゃったことがあって、なんかごめんねって感じだったんだけど、コバちゃんね、あれだけたくさん食べてくれてるのに未だに当たりが出てない。コバちゃんがもし住むようなことがねあったら、当たりが出るまで終われまてんチャレンジをね、ぜひしてもらいたいななんて思ったりします。ちなみに余談なんですが、私1年だけね、この中で仙台に住んでいたことがあるんですが、本当に1年だけで、この中でね、なかなか東京に戻って活動が難しかった時に、仙台に1年だけ滞在してたんですが、その時にね、やっぱり空気とかもすごく、住んでいて、あの都会なんだけど都会すぎないところがすごくいいなって思って、私的にはね、仙台すごく住みやすい街だなっていう風に感じました。ということで、コバちゃんは宮城県ということでね、ありがとうございます。続きまして、静岡の山真さんからです。ありがとうございます。住んでみたい都道府県は愛知県です。前職で赴任したこともあり、知り合いもいて馴染みがあります。名古屋の食べ物も大好きです。名古屋からなら地元静岡も近くて便利です。国道23号線が全線開通したらますます便利になり、静岡から身近になります。ということで、静岡のお隣の愛知県に住んでみたいですということでね、ありがとうございます。私結構ね、愛知県には行くんですが、もう毎月必ずと言っていいほどね、愛知の方には行くんですが、私はね、味噌煮込みうどんが大好きなのよ。毎日食べたいね、毎日でもね、食べたいな。あとは、味仙のね、台湾ラーメンとかもすごく大好きなんですけれども、やっぱりね、美味しいものたくさんあるって魅力的ですよね。あとは、愛知県もね、本当にいろんなものがあるから、便利ですよね。ね、北海道にもね、飛行機で行くことができますし、西の方にも動きやすいし、愛知県ね、すごく私も魅力的だなっていうふうに思ってます。山丸さんにとってはやっぱりね、静岡が近いっていうのは最大の魅力じゃないかなと思いますね。え、わかります、すごく気持ちね。ありがとうございます、山丸さん。続きまして、釧路のハートマちゃんからです。ありがとうございます。住んでみたいのは沖縄県や瀬戸内海の地域です。冬が釧路よりも暖かいから、寒い釧路の冬の間、暖かい地域で過ごしてみたいです。夏は涼しい釧路で過ごしますということでね、いただいてます。ありがとうございます。そう、これね、釧路って、まあ、最近はね、温暖化現象とかで暑くなってきちゃってるんですけど、避暑地とね、一時は呼ばれておりまして、暑さから逃れるように夏の間は釧路で過ごして、そして冬の間は大阪とかね、関西の方で過ごすっていう方ね、結構多いんですよ。で、そういった方たちはやっぱりね、夏の特に関西とか、あのそこで愛知県とかもね、東京もそうなんですけど、湿気がすごいんですよ。湿度がね、夏結構高いから、湿度がない、カナッとしたね、夏を過ごすことができる北海道ってすごく魅力を感じるんですよね。特に釧路ね、最近はね、気温がかなり高くなってきてるとはいえ、それでもね、他の地域に比べれば涼しい方かなと思うので、ハートマちゃんのね、この寒い釧路は冬の間暖かい地域で過ごして、夏はね、釧路で過ごすっていうのはすごくいい考え方だなって私も思いましたね。理想的な暮らしですよね。ハートマちゃん、ありがとうございます。続きまして、釧路のひろちゃんからです。ありがとうございます。住めば都という言葉の通り、その土地に住めば好きになりますよね。おいらも基本は釧路ですが、過去に札幌に3ヶ月、帯広に約1年単身赴任で住んでいた経験もあって、その言葉の意味は実感しますね。ということで、今まで行った大阪、名古屋、仙台など、いわゆる大都市圏はあらゆるものがあって、生活に不自由はないし、観光する魅力的な場所もあるし、住んでみたいと思いますね。でも今一番住んでみたいと思うのは、今月7日から行く福岡でしょうか。高校時代の同級生が福岡に転勤になって約10年住んでおりました。家賃が安い、食べ物も安くて美味しい、都市機能が中心部にほぼ集約しているのでとても便利。 買い物も海も野球場も自転車で行けるから、普段の暮らしだけなら車は必要ないので、車は持たずドライブしたいときはレンタカーを借りていたので、本当にお金がかからなくていい街だったといつも言っていました。ただ一つだけ、これは釧路出身の人間ならどこに行っても感じると思うのですが、暑さだけは耐えられなかったようで、暑ささえなければ最高の街だと太鼓判を押しています。そんな同級生の話を頭に叩き込まれているので、今度の福岡の旅とても楽しみです。もちろんシータンのライブ、翼さんの試合も楽しみですよ、ということでね、ありがとうございます。そう、ひのちゃんはね、人生初の九州上陸なんですよ。今日が9月の4日なので、3日後かな、今週の土曜日9月の7日には阿部静香が福岡でライブをして、翌日は西鉄ホールで倉垣翼さんがプロレスの試合をするということで、ここね 2days でね、ひろちゃんが参加してくれることが決まってるんですよね。楽しみましょう。そして私もね、今回が3回目の福岡になるんですけれども、確かにね、こう安い、私は福岡といえばやっぱり博多ラーメンだったりとか、夜になれば屋台とかね、いっぱいこうあるイメージがあるんですけれども、暑い時期の福岡は初めてなんですよ。実は今まではコロナ前にね、クリスマスマーケットっていうイベントに出演をさせていただいたのが最後だったかなと思うんですが、冬なんですよ。だから冬だけど、まあそこまでね、こうめちゃくちゃ寒かったっていうわけではないんですけれども、雪もね降ったりしますしね、夏秋かな今はね、秋、食欲の秋、いっぱい美味しいもの食べて屋台も行きたいな、とにかくですね、福岡楽しみましょう。ますますね、ひろちゃんが福岡に魅力を感じるかもしれないですね。ということで、ひろちゃんは福岡ということでね、ありがとうございます。最後に岐阜県の感激ちゃんからのメッセージです。ありがとうございます。住んでみたい都道府県は北海道です。わー、嬉しい。今まで遊びで北海道に行ったのは5回行きました。その中で2回は友達とバイクで北海道をツーリングしましたよ。小樽から稚内、車輪を回って富良野小樽までのコースで10日間ほどかけて行きました。稚内ではあちこちに日本最北端の〇〇の店という看板がよくあったり、ライダーハウスでは初めて会う人と旅の話をしたり楽しかったです。富良野美瑛の隆起した地形の畑と大地の景色が綺麗で感動しました。今でも忘れません。書き出すと長文になるからこの辺でやめておきます。北海道の冬は厳しい分、その他の季節の北海道が沸き立って素晴らしいですね。ちなみに北海道の中で住んでみたい場所は富良野美瑛です。近くには大雪山もあるし、雰囲気が好きな場所です。釧路は行ったことがないですが、釧路湿原、丹頂、海の幸があってとても気になりますね。全部ひっくるめて北海道大好き、ということでね、わー、どさんこの私からしたらなんて嬉しいメッセージ、ありがとうございます。私的にはね、今、釧路っていう風にね言ってくれたのも嬉しかったんですが、帯広、そして帯広の隣町の音更町にね、ぜひ行ってもらいたいなって思います。私が住みたい町、実際に住んでいたことがあるんですが、私ね、十勝が大好きなんですよ。やっぱり食べ物がね、めちゃくちゃ美味しいし、最近またライブでお世話になっている十勝川温泉観月園があるのも音更町なんですけれども、ドラマのね舞台にもなったりしてましたよね。なので、あの音更町はね、年々人口が増え続けてるんですよね。でちょうどいいんですよ、住むには。だから私がね、釧路を離れて2年間帯広音更に住んでいたんですけれども、今東京でね音楽活動をしてますが、もともとね本気で音更に、帯広音更に住むことを検討していたぐらいなんですよ。ツーリングにはもってこいの場所かなと思うので、感激ちゃんぜひね、あの今度は旅の中に帯広、そして音更町もね、入れてみてください。すごくねおすすめですね。もちろんね、美瑛とかね、小樽じゃないごめんなさい、普段ねとかも景色がね本当に最高っていうのも分かりますし、稚内はねまだ行ったことがないんですよね。いつか行ってみたい。エディモンは行ったんだけどね、上の方にはまだ行けてないので、いつかね私も行ってみたいなって思ってます。ということで、感激ちゃんは北海道ということで嬉しいです。ありがとうございます。ということで、あっという間にね後半も終わりの時間をね、迎えてしまうわけなんですけれども、 ここで一曲、阿部静香の楽曲で進めという曲をお届けしたいなと思います。皆さん右手に、ね、希望を持って左手に欲を持って進めということでね、この曲を届けたいと思います。聴いてください。小さな光だよって進め進め高く届く駆けがかるんだ右手に希望を持って左手に欲持って進め進め高く届くこの瞬間を
休もうか嫌いな風取り入れるためにいざつまずいても過去悪くなんかないよ。
阿部静香のジンギース乾杯。阿部静香で進めお届けいたしました。それでは最後にライブの告知を行っていきたいと思います。先ほどひろちゃんのねラジオメールの中にもありましたが、今週末はねすっごい久しぶりに私福岡に行かせていただきます。9月の7日土曜日、この日はですね福岡のライブカフェ&バーアクアリウムさん、こちらで初めてライブ出演をさせていただきます。こちらのお店を紹介してくださったのが6月の末に名古屋のねハートランドさんの企画ライブに私を呼んでくださった、ネオンテッドのねお二人、ボーカルのね聖火さんが福岡のご出身ということでね、こちらのお店をご紹介くださいました。多くの方にね足を運んでいただいて、聖火さんにもね、すごく素敵なお店でしたよと、たくさんね、聖火さんのおかげで福岡でライブすることができましたよっていうねお礼の気持ちも伝えたいなって思ってますし、初めてのね出演ということなので、ぜひ皆様応援に来ていただけると嬉しいです。詳しいことはですね SNS ブログ等でご確認をお願いします。そして翌週ですね9月の14日からは東北ツアーがスタートいたします。9月の14日土曜日のお昼間、山形県の風の福岡さんにて芋煮会ライブ、ね、芋煮の季節ですよ皆さん。風の福岡さんの手製の芋煮を食べながらライブを楽しむというね、最高な企画でございます。そして翌日9月の15日こちらもお昼のライブになります。秋田県の横手市に行かせていただきます。横手イーストにぎわい広場にて、イベントがございます。そしてその翌日9月の16日、この日は祝日なんですけれども、お昼間仙台のカフェドルシーズさんにて、ライブイベントがございます。この3日間はねすべてお昼間のイベントということで、ぜひ皆さんね遠方の方も帰る時間に終わると思うので、ぜひお待ちしてます。よろしくお願いします。ということで今週の放送も終わりを迎えようとしております。両手を拝借。今日も一日お疲れ様でした。また来週お会いしましょう。バイバーイ。似てるふりでうまくごまかしてきたけど、今度はそうもいかないみたい。秋の鬼戻りたいなんて口を尖らせぬ自分の中で「だってね」「なぜかうまくいかない」「どうすればいい？誰か教えて」「ワンツースリーフォー」「たとえば嫌なことがあった日も」笑顔でいれるそれだけで
しくいるための魔法みたいだね。例えば嫌なことがあった日も笑い飛ばしてしまおうよ。下を向かずに前だけを見て歩いて行こう。笑顔でいれるそれだけできっと自然と楽しくなるから、自分らしくいるための魔法みたいだね。魔法みたいだね。